DJ テリーのこの時この時間この瞬間、振り返ればやつがいない、振り返らず前進してテリーのラジオが8周年。どうもご機嫌いかがでしょうか、 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。8年です。今回オンエアでテリーのラジオ番組が8年経ちました。ありがとうございます。もう8年っていうと、その時に生まれた子供が8歳になるんですよ。小学2年生だって。まあそれは当たり前でしょ。もう単純に8年の時間が経過しているんだから。でもオリンピックで言えば4年に1回だから2回開催してるからね。まあとはいえば毎回これ言ってますが、改めて、テリーのラジオをいつ何時誰がどこかで一人でも聞いてくれている人がいるんだと思えば、いやーこれって続けられるんですね。しかも未だに1回もこれ休んでません。もうスケジュール合わなくてリモート対応もいっぱいあったし、もう体調崩して声がカスカスの時もあったし、もう間空けずによく続けてこられたなーって。もう夏の江ノ島もそうだけど、やはり自分自身の取り組みに対するこれ情熱なんでしょうか。もう確かに細かい理由なんてないんですよね。強い思いがあってそれが情熱に変わる、続けることで情熱に深みが増す。長く続けてこられてる人は、まあ細かいことではなくて、まあ一つでも強くて大きいものが、まあなんかあるんでしょうね。まあでもね、とは言ってもよ、まあこの情熱をラジオとか江ノ島に一極集中してるのはいいとは思うんだけど、もう少し他にも情熱を振りまくことができたら、まあテリーのプライベートも充実するんじゃねえのかなってたまに思ったりしますけど、まあ本当にそう思います。まあ自分で言うのもあれだけど、まあテリーの情熱キャパシティはまあ深くて広いんだから、まあ振りまき方が不器用なんですよね。まあ極端というか、変なところに深いネガティブを持ってるというか、まあリスナーの方で情熱をうまく使いこなす方法があったら、ぜひねテリーの方まで教えてください。で話を戻しますが、今回のオンエアでテリーのラジオ番組が8周年です。改めて本当にありがとうございます。誰かがどこかで一人でも聞いてくれている人がいるんだと思いど、根底はそこにいるリスナーの方々のおかげであることは間違いありません。声がもうふんがふんが言うことしかできなくなるまで可能な限り続けていきたいと思いますので、これからも DJ テリーこの時この時間この瞬間よろしくお願いします。そんなわけで、振り返ればテリーがいる、8年分のテリーを想像しながらでも DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセーン。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し、覚えていただきたいというコーナーです。さあ本日、ご紹介するアーティストはこちらでございます。時間指定なしでいつでもロックをお届けいたします、ウーバーワールドのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。テリーの記念すべきラジオ番組8周年でご紹介させていただくバンドに間違いなし、 ウーバーワールドは6人組のロックバンドです。2000年に結成して、結成当初は、サウンドゴクロードというバンド名でしたが、2003年に現バンド名ウーバーワールドへ変更しています。でこれウーバーっていうと大方デリバリーのウーバーイーツをね正直イメージするかもですが、ウーバーは超えるや極めてという意味を持つドイツ語と英語のオーバーを、混ぜ合わせた造語なんです。バンド名の意味は自分たちの世界をも超える。もちろんファンの方はご存知でしょうが、ウーバーのスペルの、ドイツ語の B、オーバー英語の V に変えて、ドイツ語と英語が組み合わさっているんです。まさにトライアングルとトライアングルがクロスした六芒星の6人組ロックはまさに衝撃。衝撃というものを体験して感動に変換させてくれる変幻自在のミュージックシーンをぜひ堪能してください。それでは超越したロックシーンをご堪能あれ、ウーバーワールド。館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。空より広く世界をも超越するロックバンド、ウーバーワールドのご紹介です。ボーカル、プログラミング、タクヤ、ギター、カツヤ、ベース、ノブト、マニピュレーター、サックス、セイカ、ギター、プログラミング、アキラ、ドラムス、シンタロウの6人組バンドです。2000年に前身であるサウンドゴクロードを結成すると、2003年に現バンド名変更し活動していきます。そして2005年7月にシングル D テクノライフにてメジャーデビュー。ロック、ポップス、ヒップホップなどジャンルの垣根を越えた独創的なサウンドが特徴で、ボーカルタクヤの圧倒的な歌唱力と各メンバーの卓越した演奏技術がとっても魅力。無限大の心を持っている若者に届いて絶大な支持を得ています。2008年11月に発売されたシングル儚くとも永遠の悲しが初のシングルウィークランキング1位を獲得し、その後も数多くのヒット曲を連発。2017年には埼玉スーパーアリーナで約2万3000人の会場キャパシティを男性客のみで埋めるという男祭りが日本記録を樹立するなど、ライブパフォーマンスでも話題を呼んでいます。ぜひご興味ご関心のあるリスナー方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。バンドメンバーの人数構成は各バンドによってそれぞれ全く違いますが、6人組構成のウーバーワールドはそれぞれのパートがうまく融合して超越したロックが誕生しています。このバンドメンバーの人数なんだけど、テリー別途調べたら大所帯のバンドって結構いるんですよね。メンバーが多いバンドでパッと出てきたのはやっぱりヘビメタバンドのスリップノットですね。メンバー9人で構成されてます。あと東京スカパラオーケストラことスカパラは9名、スカパラに関してはオーケストラバンドだからメンバーが多いのは必然的ですよね。あとクレイジーケンバンドが11名。そしてメンバー数が有名なのはやっぱり米米クラブでしょう。メンバー9人なんですが、一時期50人くらいいたとかいなかったとかで、もうそんないたら分かんないよね。5、6人いなくても気づかないし、もう勝手に紛れ込んでも分からないよね。あれ、気づけばテリーが米米クラブに加入してるみたいな。そんな50人構成でツアーとかやったらおそらく楽屋確保が大変そうだな。とはいえ6人組のウーバーワールドはサックスを務める、マニピュレーターのセイカさんがサウンドに彩りを加えて広げていきます。ウーバーワールドのロックがさらに輝きが増していくサウンドアート、若い世代中心にファンは歯止めが効かないほど急増しています。 そんなウーバーワールドは2005年にメジャーデビューして、2008年にはシングル儚くとも永遠の悲し、これが初のシングルウィークランキングで1位を獲得。2017年には埼玉スーパーアリーナで約2万3000人の男性ファンで埋め尽くすメンズフェスティバルが、まあ日本記録を樹立するなど数々の伝説も残しています。そして今年2025年6月には結成25周年、そしてデビュー20周年のダブルアニバーサリーイヤーを迎えたウーバーワールド東京ドーム公演を敢行。まあ現在年末までライブツアーを開催中です。ここに来て、まあチケットは難しいかもだけど、まあ日本のロックシーンで最前線を走り続けるウーバーワールドの魅力を堪能して2025年有終の美を飾ってみてはいかがでしょうか。といったところで、テリーのミュージックタイムセールウーバーワールド、こうご期待ください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル、
あなたならどうする。石田あゆみさん、あなたならどうする、こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テニーがお答えします。真面目だったり、時には大喜利みたくお答えして参考にしてもらったり楽しんでもらおうというコーナーです。はい、本日ご紹介するお題はこちらです。魔法学校のあるあるを言ってください。あなたならどうする。ファンタジーですね。まあ魔法学校、まず受験資格もファンタジーなんで、どういう資格かもう全く分かんないし、その何ですかね、テーブルもよく分かんないですけど、まあそういうのを卓越した魔法学校に入れたらね、いろんなあるあるもやっぱり出てくるんだと思います。それで早速、ご紹介していきたいと思います。はい、まず最初はこちらです。魔法学校のあるあるを言ってください。あなたならどうする。とりあえず竹ぼうきかデッキブラシを用意してくる。魔女の宅急便か。もう入学式は全員赤いリボンつけて参加ですか。まあ赤いリボンは女の子なら可愛いけど、男の子の赤いリボンはきついっしょ。せめて青いリボンにしてあげなよ。まあ色関係ないか。まあおそらくこれはきっと保護者の来賓は黒猫のジジですね。もう来賓席が黒猫だらけになりそうだけど、あの一人だけ黒猫ヤマトの人がいたら面白いけどね。保護者の来賓があの荷物の集荷なのか、これ全くわからないし、もうあの人はどっちってなるよ。ややこしいですね。もう魔法学校の先生が困惑するって。でもこれ竹ぼうきかデッキブラシを休み時間とかふざけて遊んだらダメっすよ。あのベースとギターをね、あの真似たり、してないでちゃんとお掃除してくださいね。まあずっと魔女の宅急便スタイルで魔法学校を卒業することができたら、まあ、最後は黒猫ヤマトの4トントラックで迎えに来ると思うので、配達時間の指定があればあらかじめ伝えておいてください。交通状況によっては遅れる場合もあります。はい、じゃあどんどん行きましょう。ではお次は、こちらになります。魔法学校のあるあるを言ってください。あなたならどうする。キョンシー封じのお札が書ける。霊言同士かこれ。もうキョンシー封じのお札ならテリーも小学生の時書けたけどね。あのコロコロコミックとかに書き方載ってたもん。のだからその当時の小学生だったら割と書ける人多かったんじゃないかな。じゃあテリーも魔法学校入学できるね。でそもそもキョンシー封じのお札が書けるってのが入学条件じゃないですから。まあ、つうかね、あの授業のカリキュラムもキョンシー退治の法術ばっかりになれそうじゃない、この魔法学校だと。もう霊言同士学部とかでもあるんですかね。もう霊言同士になるためのコース学科があるかもしれないね。 もうこれだとだいぶ限られるから専門学校とかにした方がいいんじゃない？もう霊言同士専門学校とか、もう校長先生が点々だったらいいね、可愛いし。もう理科室のあの人間模型みたいにサンプルのキョンシーが置いてありそうです。もうスパーリング用でキョンシー自体も封印してるよね。もう実物キョンシーがいると怖いので、授業はすべてライライキョンシーを見て勉強してください。はい、じゃあお次は、こちらに行きます。魔法学校のあるあるを言ってください。あなたならどうする？マジックポイントが少ないので今日学校休ませてください。絶対ずる休み、間違いないずる休み。もうマジックポイントイコール体調不良で休む言い訳。もう前日によくわからない魔法を使いまくってマジックポイントをカラッカラにしてきそうですけどね。まあそんなことするならもう授業頑張れよ。もうどんだけ休みたいんだって感じなんだけど、あのこれってあの部活休む言い訳にも言いそうだよね。くっガッツが足りないって。まあそれはキャプテン翼なんだけど、まあキャプテン翼は置いといて、あの魔法学校なんだから、あの売店で魔法の聖水かエーテル売ってるから、まあ飲んだら回復するんで大丈夫です。まあいくらするかわからないけど。あと怪我しても保健室の先生だったらあのホイミとかケアルとか使えるんで、まあすぐに治りますよ。なんなら校長先生だとベホマとか使えそうだから一気に全開します。なんでマジックポイントが理由で休めるほど魔法学校は甘くないので、そんな理由で休みたいとか言ったら大空翼くんのドライブシュートを顔面ブロックしてください。はい、ではお次はじゃあこちらに行きましょう。魔法学校のあるあるを言ってください。あなたならどうする？学生全員向かわしの服を持っている。在学中からまあまあの装備してますね。まあ、最初は布のローブとかじゃないんですか？この魔法学校は私立とかなんですかね、知らんけど。でも三河市の服着てたらたまに相手の攻撃をかわしてくれるし、なんなら先生の説教もかわしてくれるんじゃない？もちろん武器はヒノキの棒ですよね。もういきなし聖なるナイフはちょっと贅沢ですよ。もう学生全員が聖なるナイフ持てたら銃刀法違反になりそうだし、もう聖なるナイフって言ってるのに銃刀法違反ってなんだかややこしいというか、もう理不尽な気もしますけどね。とはいえ三河市の服は割と高額なので買えない魔法使いの生徒も出てきます。成績優秀者のみに、三河市の服をプレゼントとか、まあそういう風にしてあげたらいいんじゃないでしょうか。あと首席で卒業できた生徒は水の羽衣をねもらえるとかにしてあげたら生徒頑張れると思いますけど、なので最初はユニクロで布の服を買ってもらってください。はい、ではお次は、じゃあこちらに行きます。魔法学校のあるあるを言ってください。あなたならどうする？とりあえず最初はファイヤーの魔法を習得できると思っているでしょうね。まああるあるというか多分正解でしょう。もしくはメラとかでしょうね。もうファイヤーの実習で燃えた消火活動も一緒に行って、まあ消火器の使い方も覚えられたら一石二鳥だよね。まあいやいや消火器の使い方じゃなくてヒャドかブリザードの魔法を覚えた方が一石二鳥でしょう。まあ、魔法をねラーニングするのにね、なんで消火活動してんですかっていうね、もう地元の消防団じゃないんだから、もう日本語のあいうえおとか英語の ABC とかから入るのと一緒で、魔法だったらまずはファイヤーは基本中の基本ですよね。まあこれできなきゃ次のステップいけないよ。なんなら魔法学校の受験にファイヤーの実技試験も加えていいかもしれません。とはいえ火遊びは危険なので、バケツに水を用意して保護者同伴でファイヤーの練習をしてください。じゃないと放火と勘違いされて通報されてしまいます。はい、じゃあお次はこちらに行きます。魔法学校のあるあるを言ってください。あなたならどうする？卒業式はとんがり帽子を上空に上げて 1,2,3 ファイヤーを唱える。モニターですか？もう 1,2,3 ファイヤーって、もう魔法使いがプロレスラーになってんじゃないですか。まあ大仁田敦はファイヤーの魔法使えないけど、あのフィニッシュフォールドのサンダーファイヤーパワーボブだったら使えるよ。もうプロレスラー並みのパワーで魔法まで使えたらずるいっすよ。もう賢者になれたとしてもそこまでの体力はつかないよ。もうスト2のザンギエフかエドモンド本田が魔法使いこなす感じですよね。もうそんなんデスマッチやり放題っす。もう卒業早々に何してんすかってないよ。 もう魔法使いとプロレスラーってわけわからんことになってるんで、最後は卒業生みんなで第一三章を歌って、相撲でも取って魔法学校の青春に有終の美を飾ってください。まあなんで相撲かなんかわからないですけどね。はい、ではお次はじゃあこちらに行きましょう。魔法学校のあるあるを言ってください。あなたならどうする。女性はセクシー美女で男性はジジイばかり。偏見だらけか。確かにドラクエの職業で魔法使いにすると女性は綺麗な美女で男性はジジイってホルムになってるけど、もうこれドラクエのやりすぎだって。まあ賢者になるとジジイから一気に若返るけどね。てかジジイだとしたら今更どうしたってなるよね。あの校長先生より生徒が年上ってこともありえます。もう年金暮らしじゃきついから手に汚職をってことで魔法学校に志願でしょうか。もう高齢化社会も深刻だよね。もはや他人事ではなくなってきたから、まあ少し切ない気もするけど、逆に女性はセクシー美女ばっかり選んでるんでしょうか。だとしたらだいぶエロ校長だよね。まあそんな偏った魔法学校は教育方針も偏ってそう。もう戸塚ヨットスクールみたいに事件起きるかもですよ。なので、そんなエロ校長は魔法カンタで魔法を封じ込めて謹慎させちゃってください。はい、じゃあお次はこちらに行きます。魔法学校のあるあるを言ってください。あなたならどうする。盗んだほうきで飛び回る。行く先もわからぬまま魔法使いになれた気がした15の夜。尾崎豊ですか。もう魔法学校と現代社会に反発して何か訴えてるんですかこれ。でもなんか青春してるな。魔法学校も尾崎豊のような感性がもうあるあるでいるんだね。まあ、尾崎豊自体は置いといて、まあ、ほうき盗まれた方はたまったもんじゃないし、魔法学校も授業中ほうきで飛び回れたら他の生徒にもいい迷惑だって。まあそれは行く先もわからぬままですよ。もうヤンキー魔法使いとかいるんですかね。もう荒れてる魔法学校っぽいね。もうスクールウォーズ魔法学校バージョンみたいなドラマができそうだけど。まあ魔法使いになれた気がしなくていいので、留年しないでこれはちゃんと卒業してください。卒業したらみんなでカラオケに行って尾崎豊の15の夜を歌いましょう。はい、といったところでテリーは魔法学校の卒業式に行って祝辞を述べに、レレレのおじさんの好奇で飛んで魔法学校へ行ってくるので、このコーナーを下ろさせていただきます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分。
どんな番組ですか。
えめちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何すこんな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ裏口逃亡劇ナナシ。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ裏口逃亡劇ナナシ。
ミュージックゼロチャンネル。
さて番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。改めてテリーの番組、この時この時間この瞬間8周年です。改めてありがとうございます。いやー続けてこられましたね。続くんすねとか、もう一回も休んでないっていうのがね、結構テリーでもなすげえなって自分自身で 思ってしまうんですけど、まあ、そろそろまあいいでしょって自分で言い放ってもいいかなと思います。もう8年間これはもう考えたんですけど、まあ気づいたらなんですよね。やっぱこういう続けてくると気づいたら8周年、まあ去年も気づいたら7年、去年も続いたら6年とか、どんどん続いて8年来たんですけど、感覚として本当にやってきたなって感じなんですよね。だから本当に長く続けてきてる、いろんなねお仕事でも自分でやりたいことでも、まあこういったラジオ番組含めても長くやってる人はもっとやってる人もいるし、本当にもう自分の人生というか生活の一部にもうなってるから気づかないんですよね。やってても俺長くやってるですげえだろなんて思ってる人って多分一人もいないし、テリー自身もこのそのタイミングだから言ってるだけでって、普通に生活してる一部になってるから、まあ言っても8年続けてきましたねって感じなんで、だからこれね考えるとやっぱやってきた人じゃないと分かんないとこもあるんですよねって感じなんですよ。なのでまあみんなこのリスナーの方でもね、なんかやりたいとか、やるけど途中で終わってしまうとか、そういう人もね、どっかがねハマればね続くんですよ。これ人関係ないんですよ。でちょっと頑張ればっていうだけでもあるし、ある程度自分のその波っていうか、その自分のルーティーンっていうか生活の一部に当てはまったら、続けられるんですよ。それが本当に自分の一部になるから、もうやって当たり前になるんですね。逆にやらないとあれです、もう本当に朝起きて歯磨かんとか、ね、家帰ってお風呂入らないとか、そんな普通の生活の、感覚とイコールになるんで、なのでなんかこれからやりたいですとか特に思ってる人とか考えてる人がいたら、一回ちょっとって思ってる時が必ず壁に来るんで、ちょっとそこはねはめてみてください。自分の生活にこれやらないと明日迎えられないとか、ちょっとね生活の一部に当てはめるだけで意外と続きますから。で続けてくると本当に続けた人だからこそ分かる言葉とか、続けたからこそ得られるものって絶対あるんでね、よくね長さよりか中身だろっていうやついるんですけど、中身もね長くやらなきゃねよくなりませんから。なので、まあ、薄く伸ばすやってる人もまあいるっちゃいますけどね、世の中ね。まあなんでそれはいろいろあるけれども、長く続けるっていう自分のね、そこをちょっと頑張るっていうよりもちょっと生活の一部でイコールになってしまえば、多分頑張れるんで、結果頑張れるっていうのだったら、何かこれから目指したい人、ね、頑張れるんじゃないかなって思っております。なのでね、まあ、8年これ集大成で終わるわけじゃないんですけど、まあ、これからも、9年10年、まあ、続ける限りは続けていきたいと思いますので、皆さん、リスナーの方これからもどうぞよろしくお願いします。そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。インスタのアカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介からインスタアイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は M_Z_Channel です。Twitter 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day。